解決なるチャンネル。はい、こんばんは。日曜7時半解決なるチャンネルの時間でございます。このチャンネルは、広島のナルシストことナルシストなるさんこと、私浜崎徹がですね、本業塾の先生やってるんですけど、塾の先生で喋り足りない話などをですね、皆さんにお送りする今日いっぱいかもなちょっと知的エンターテインメントチャンネルだと自分では自称しております。季節ももう10月ですね。しょっぱなですが告知させてもらっていいですかね。このラジオを聞いてる人がですね、多分全国津々浦にいると思うので、あんまり集客につながるかどうかわかんないんですけど、ちょっと嬉しいんで言わせてください。私は広島のですね、横川という多分広島で2番目に大きな町に住んでまして、ここの商店街がですね、いい感じに土地狂ってまして、もう今年で4回目か、横川ゾンビナイトっていう、なんか街中がゾンビだらけになるイベントをやるんですね。これが10月の26日の金曜日の、夕方から夜と27日の土曜日のお昼からまた夜までやっております。で、私、このゾンビナイトに関わりたくて今年から横川の商店街連合会に入りまして、言ってみたらですね、その中で音楽の出演枠をもらえることになりましたので、ガッチガチのゾンビの格好をして、サキソフォン4本でサックスカルテットをですね、やります。もう決まってます。27日の、4時半の、横川駅南口のですね、フレスタっていう大きなスーパーがあるんですけど、その入り口付近にステージがありますんで、そこで、約25分ほど、結構ね、ポップな曲やりたいんでね、星野源のドラえもんとか、なんかスーパーフライとか、なんかそんなんやろうかなっていう話で、多分知らない眠い曲一切ないんで、今ちょっと練習進めております。そう、知らない人のために言っておくと、僕ね、楽器、趣味なんですけどね、やるんですよ。特にサックスの中で僕バリトンサックスって言って一番重低音のサックスやってまして、実はこの番組の途中で流れる謎のですね、曲と最後の方も流れる、あれでオリジナル曲なんですけど、あれ名古屋のミュージシャンが作ったんですけど、あの曲の中のベース、エレキベースと、エレキベースは僕担当、ピアノはうちの奥さんで、もう前編になりまくってるあれバリトンサックスなんですけど、あれ僕が吹いてますだからあれ聞いて、おいいサックスじゃんと思ったら、ぜひ横川まで聞きに来てくれたら嬉しいなと思います。遠方の方はね、聞けないんですけど、そのうち YouTube とかで流したりするんで、よかったら見てもらったりしたら嬉しいなと。とにかくね、久しぶりに音楽できることがもう嬉しくてしょうがないんですよ。だから誰かに聞いてほしくてこれ会う人会う人に結構言ってるんですよね。そんな近況でございます。もしよかったら27日一気に来てください。あと横川の北口の方の商店街からもその後吹いてくれって言われてるんで、多分6時7時ぐらいにもう一回横川の北口の方でなんか酒場みたいなことを路上でやってるんですけど、多分そこで吹いてると思います。というのは私の近況ですね。ということでですね、今日は、こんなこと喋っておきながらあれですけど、一人喋りで、知る人ぞ知る、私が勝手にライフワークでやってますプロレス一人しゃべり、1997年の高田信彦対ヒクソングレイシー戦を考える、ついに今回が4回目、今回で完結でございます。ということで、もうここから多分燃え尽きるまで喋り続けますので、よかった聞いて、もうね、プロレスの時は聞いて、頼むから聞いてくれ、他聞かなくてもいいからこれだけ聞いてくれ、もう頼むよ、もう、これもう自動的にスイッチが入っちゃうんだ。ということで、もうプロレスの話やりまくります。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオよりお送りします。はい、ということでですね、第4回目でございます。といっても第1回目から第3回目を聞いてない人にも分かるように、さらっとなぞりたいと思います。だから実際はね、1回で喋れるんですけど、いやでもそのさらっとの部分をたっぷり喋りたかったんだよ。日本のプロレスは、力道山という人が始めました。元大相撲の関脇だったかな。彼が始めた日本プロレスは、力道山が亡くなった後ですね、ジャイアント馬場の全日本プロレス、でアントニオ猪木の新日本プロレスに分かれます。でジャイアント馬場の全日本プロレスの方がいわゆる王道プロレスのまっすぐな道を行くと、アメリカから有名な外国人がバンバン来る、 力道山由来の権威あるベルトも持っている、アメリカで大活躍したジャイアントババが日本でやっているっていう、まあ、でしかも日本プロレスから日本テレビっていう中継も引き継ぐという感じで、まあ、基本的に一番環境が整ってる団体が全日本プロレスだったんですね。だから普通に真っ当なことやっておけばよかった。それに対してアントニオ猪木というのはすごいレスラーなんですけど、どちらかといえばジャイアントババに一歩遅れてて、しかも相手が2メーター8センチの身長があってね、アメリカで大成功したジャイアントババなのに対して、まあ、アメリカであんまり知名度がない猪木さんはですね、ある意味で言うとないない尽くしだったんですね。プロレスプロレスじゃない、プロレス中継もなんとか富士じゃないか、失礼しました、あれだ、テレビ朝日がまあ今に至るまでついてくれて、テレビ中継はあったんですけど、まあ有名な外国人はやってこない、日本人選手も大体向こうに持ってかれた、でなんていうかな、そのベルトに別に権威もないっていう状態で、ここからですね、内々尽くしの新日本プロレスとアントニオ猪木は、いや俺たち強いよと、俺たちはババと違ってマジで練習してるからと、っていう主張し始めます。そしてプロレスこそは、最強のスポーツかな、キングオブスポーツと名乗ってですね、でこれを立証するためにですね、実際にオリンピックで金メダル取った柔道家と試合したりとかですね、モハメド・アリっていう伝説 の、 単なるチャンピオンじゃなくて、チャンピオンの中でもアリですかっていうぐらい有名なチャンピオンが、まだ現役のチャンピオンの時に日本に連れてきて、プロレスラー対ボクシングチャンピオンみたいな試合やったりとかですね、あとはどこだったっけな、パキスタンのレスラーとパキスタンで試合して勝ったりとかですね、実際になんていうか、そのロープに振ってって、いわゆるプロレスのね、あれみんなが白い目でちょっと見られてる戦いではないところで、まあ、実際にはその一種格闘技戦も言い出したらプロレスなんですけど、戦ってみせて、猪木強いじゃんと、ね、プロレスって強いんじゃないのと。でその当時って今みたいに総合格闘技なかった時代なので、わかんないんですよ、みんな。実は今からその当時の映像を見たらね、これプロレスじゃんって思っちゃうかもしれないんですけど、当時はそれ真剣なものだとみんな思ってたし、いやレスラーたちめちゃくちゃ体鍛えてるし、ね、で実際その技やってみたら痛いんですよね。プロレスまた効くんですかみたいなタレントにレスラーが出てって、コブラツイストかけたらマジ痛いって、いやマジ痛いらしいんですよ本当に、あれはっていうのでですね、まあ信じる人は結構信じてたんですよね。特にやっぱり新日本プロレスは信者って言われるぐらい、もう猪木信者で今でもあちこちいるんですけど、でまたやっぱり猪木がいろんな武勇伝を作るんでね、彼のカリスマ性もあって、その内々尽くしだった団体の新日本の方が人気出るんですよね、実は全日本よりも。でさらにその新日本理論武装したのがカール・ゴッチっていう、本物の強さを持ってたがゆえにアメリカで干されたレスラーが新日本の顧問になってですね、若手レスラーたちをめちゃくちゃ鍛えます。だからその当時の新日本では積極的に、俺たちは道場でプロレスの練習じゃないと、スパーリングって言って寝技の関節技で相手の動きを仕留める練習をしてるんだと。だからもし相手のレスラーがよからぬなんかこの試合ひっくり返してやろうみたいな突然不用意な攻撃を仕掛けてきても、ちゃんと締める実力があるようにやってるんだよと。だから猪木さん見てごらん、パキスタンのレスラーとやっても勝てるんだよみたいな話を積極的に巻きます。でこれがまあある意味で言うと新日本プロレスを信じる源泉になったんですが、そこからですね、悪いことにですね、新日本を飛び出した選手が新しい団体作っちゃうんですよ、 UWF って言ってですね。これがある意味で言うと、その新日本プロレスのカール・ゴッチの思想を潤化させたようなプロレスで、どういうものかって言ったら、要はより格闘技に近い道場でやってる戦いを見せるみたいなプロレスやっちゃうんですよね。だから意味で 今見てもやっぱりちょっと地味なんですけど、その代わりロープには飛ばない、ロープに振ってもいや帰ってこないよ、そんな付き合わないよと。でもトップロープにも登らない、場外乱闘もない、変なわけのわからん外人が来てなんか凶器使ったりしない、流血もないっていう非常にスポーツライクな、ある意味で地味なんだけど、なんか打撃と投げと、そしてグラウンドでの関節技で試合が決めるようなプロレスをやるんですよね。だからその当時は多分面食らったと思いますよ。関節技で試合が決まるってことほぼないですから。関節技で決まるって時はコブラツイストとかマンジ固めとかみたいに、ある程度なんか派手な動きが入ったものでなければ必殺技として納得しなかったのに、なんか腕と足をよくわからないように決めたら、なんか相手がギブアップして終わったぞみたいなプロレスをやるんですよね。ただそれが当時のファンにとってはすごく斬新で、あ、こういう地味なものこそ本当に戦ったらこうなるんだよ、俺たちはこういうの見たかったんだよっていうのでですね、ファンが熱狂します。正確に言うと一回興行的に失敗して第一 UWF は崩壊して、新日本プロレスに出戻って UWF 軍団になって戦った後、前田明が本気で長州力の顔面蹴って骨折させて新日本追放されて第二次 UWF っていうのを作るんですが、まあその辺からね、 ファンの中のそのどちらかといえば先進的な人々がこれだよ、これこそ本物の戦い、本物の格闘技だよっていうので UWF は一種のブームになります。結構おしゃれだったんですね、その当時。あの東京ドームで興行やってレーザー光線初めてバンバン飛ばしたりとかしてですね、非常に、輝きます、うん、でそんな団体にいたのがですね、トップが前田明で、2番手にいたのが高田信彦、まあ、その他山崎和夫、藤原義明とかですね、そのゴッチ流の、関節技の、トレーニングを色濃く受け継いだ選手たちがその団体に移籍します。で、この団体がですね、まあ、人気が出るんですが、残念なことに中で不和が起こって3つに分かれます。前田明のリングス、藤原義明の藤原組、あの人組長って言われてるの知ってるかな、藤原組長。もう最近知らないかな。あの人あだ名組長なのは別にどっかのヤクザの組にいるわけじゃなくて、実際に藤原組って団体一回作ったから、だから組長なんですよ。まあ顔もねヤクザっぽい顔してるんですけど、まあ、藤原さんの話をしたらちょっとキリがないので割愛します。でもう一個が高田信彦が作った UWF インターナショナル、いわゆる U インターっていう団体に分かれます。これでですね、どういうことが起こったかというと、まあ、UWF のブームは終わっちゃったんだけど、90年代の日本のプロレス界にはですね、いわゆる新日本プロレス、全日本プロレスっていう準プロレスの団体と、UK って言われて、まあ、プロレスの範疇に入ってるんだけど、俺たちあんなブロープとかに飛ばないよと、真剣に格闘技戦ってるんだよっていう戦いを見せる、スタイルの団体がですね、ずっと続いたわけですよ。で、そんな状況の日本のですね、プロレス界に、でね、それで高田信彦はその UWF インターを率いて、なんか地上最強だったかな、もう最強っていう、キャッチフレーズを、ね、掲げてね、で積極的に他団体に噛みついていって、そこっていうありえない戦いをですね結構成功させて、またねこの団体のエースになった高田信彦さんはですね、まあ、ルックスもいいんですよ、まあ、今こそ出てこいやあの人ですけど、若い頃はイケメンでね、体もシェイプされてて、蹴りも鋭くてですね、出てきましたね、高田を絶対的なエースに据えてですね、ゲイリー・オブライトっていうレスリングの猛者とかですね、北尾浩二、これ知らないかな、実は元横綱です、元大相撲の横綱で、かなり問題児で、大相撲を辞めてプロレス界に流れてきた人で、ちょっと嫌われ者なんですけども、体格がすっごいいいんですよね。これをもう高田勝てないだろうと思ったら、ハイキック一発で倒してみたりとかですね、そんなのでですね、積極的に U インターこそ最強、高田こそ最強みたいなプロレスをやってたんですよね。そこにですね、黒船が90年代やってきます、それがですね、総合格闘技の走りだな、 UFC とそしてグレイシー柔術というものがやってきます、それについてはじゃあちょっと後編で、お伝えしたいと思います。エンターテインメント気づいたらそれが縁になってる、名古屋と広島さえもつなぐ大きな縁に、縁じゃ買えない絆、あなたに会いに行くさ、いつだっていつまでもずっと宝物なんだ、今流れた曲が、冒頭で、お伝えした僕が参加したオリジナル曲です。結構いい音してるでしょ自画自賛ですけどね。で続きます、この UFC と、グレイシー柔術の話ですね。この90年代に、そのパンクラスだったかな、パンクラスで活躍しているウェイン・シャムロックっていう強い選手がいまして、彼がなんかアメリカの方の格闘技の試合に出るらしいよっていうので、どんな試合なのって、 UFC とで、シャムロック強いから、当然優勝したんでしょって言ったら、いやいや負けたと、どういうことなのというのでですね、まあ、日本でも注目を浴びたんですけど、これねすごい興行だったんですよ。というのは八角形の金網をのリングを作って、ロープなんかないで、金網だから出れません。 でその状態で、出てきた戦う人たちは、目つき金的かなぐらいの本当基本的な反則以外は何やっても OK というノールールで戦うっていうあの大会やったんですね。で今でそういうの結構当たり前になってるんですけど、その当時総合格闘技ってジャンルがなくて、柔道は柔道、ボクシングはボクシング、キックボクシングはキックボクシングって別々に戦うのが当たり前で、むしろ柔道家対プロレスラーみたいなことを考えたアントニー猪木の方が先進的というか、ある意味で言うと頭がおかしかったんですよ。でただそういうのってね、あのファンがあの居酒屋ではやるんですよ。あの柔道強いって言ってるあの、ね、チャンピオンの古賀ってやつと、いやじゃあババが戦ったらどうなるんだとか、ね、いやじゃあ柔道家とボクサーが戦ったらどうなるんだみたいな、柔道家組んだら投げるでしょみたいな、いやでも先にボクサーがパンチで竹をするかもよとかみたいな、で分かんないからねその当時ってのは、そういう幻想がいっぱいこうあった時代に、いやそれやっちゃいましょうっていうのがあのアメリカで起こってですね、で今となってはもう競技として洗練されて、もう投げてもいい、組んでもいい、あのグラウンドで寝技やってもいい、グラウンドで殴ってもいいっていう、ある意味で言ったら制限の少ないルールであの競いましょうっていうあの競技として今でもこれは続いてるんですね。年何回かアメリカで行われてるんですけど、まあ、その第1回大会が行われましたと。でだからそれはね本当ね、ボクサーとかなんだっけな、なんか用心棒みたいな空手家とか、こいつやばいやつなんですよね、あのゴルドーっていうんですけど、実際にどっかの試合で日本人と試合やって見えないところで目つぶしして相手の選手が失明したっていうぐらいなことをする選手なんですけど、とか、まあ、そのウェイン・シャムロックっていうあのプロレスのファイターとかがですね、ある意味で言うと夢のこのバキとかに出てくるような話ですよ。あの戦いやりまして、でそこで優勝者誰だって言ったらですね、なんと柔道着を着た、多分体重80キロぐらいしかないひょろっとしたブラジル人が、あのあれはあれという間にあの体格のいい人間を寝技で抑え込んで締め、まあ、見てる人から見たら分かんないんですけど、その柔道着とかもうまく使って締め上げてですね、あの人勝つのっていうのでパパーンと3連勝ぐらいしてですね勝っちゃいます。でついでに言うと第2回大会でも勝っちゃいますと。で面白いのはこの人ホイス・グレイシーっていうんですけど、彼の流派がグレイシー柔術っていうんですよ。ブラジル人ですよ。ブラジル人で柔術ってどういうことと。でこれ実は歴史を遡ってみると、ですね、木村光代さん、ブラジル名でコンデコマさんっていう人がですね、まだ今の柔道っていうのはもともと柔術っていうのが古くからあった中で、講道館っていう流派がルールを整備してあまり寝技をしない、一本勝ちの投げで決まるのが美しいみたいな感じに、実はあの後で整えたルールが今の柔道なんですよ。だから昔から日本人は柔道をやってないんですね。実は柔道になったのはこの100年ぐらいなんですよね。だから今でもあの高専柔道って言って東北大とか北大の方ではですね、寝技バンバンありの、なんだっけな、参加選手とかなんか17人ぐらいの団体戦やるような、あのむしろ総合格闘技に近いような柔術の流派もあったりするので、もともと柔術っていうのは結構何でもありで、そもそもあの戦国時代からね、戦場で刀がない状態でどうやって相手を倒すかっていうのをや体系的にやってきた技術だったんですよ。これを実はブラジルにもたらして、それを吸収したのがそのグレイシー一族だったんですね。でブラジルって昔から実はその何でもありのバーリトゥードっていう戦いが伝統的にあって、あのそれの戦いの中の寝技に非常に有効だというので、このグレイシー柔術というのはですね発展してきます。だから日本人が伝えた柔道でも柔術の技をブラジル人が吸収して100年間知らない間に勝手にブラジルで成熟させたわけですよ。ほんなら日本人も知らない間にね、そして気がついたらアメリカでその金網の大会に出てきたあのひょろひょろっとしたホイス・グレイシーがその柔術の技でみんなをちょっと締めて優勝しちゃって、え何これみたいな、あのこれはね、まあ、今じゃ起こりえないんですよ。その当時の寝技とかその打撃ありの寝技があった状態で何が起こるかっていうのに対する技術をみんな持ってなかった時代だったので、今出てたらそんなホイス・グレイシーも勝てないんですけど、もう当時は衝撃的でした。なんだあれと。でしかもですね、そのホイスがね優勝インタビューで言うんですよ。あのね、僕強いと思うんでしょう、僕のお兄ちゃんのヒクソンって僕の10倍強いからと。え10倍と、あの人ね400回試合って1回負けてないからみたいな。でえホイスでも強いのにヒクソンどんだけ強いのっていう幻想がですね、膨らんだところで、日本でも同じようなこのバーリトゥードって言って何でもありの大会をやるんですよね、バーリトゥードジャパンに。そこに出てきてですね、ヒクソン・グレイシーは優勝します。しかも対戦相手の選手がリングスって言って前田明の弟子筋だから、我々から見たらね、あの憧れのプロレスラーがヒクソン・グレイシーにやられちゃうんですよ。えやっぱ強いじゃんヒクソンっていう話になって、でこれね、猪木馬場の時代だったら多分あんまり関わらなかったと思うんですけど、片や プロレスは本当は格闘技で最強であるっていう看板掲げてるじゃないですか。でもしかもその中の団体の一派のリングスの選手が負けちゃったってなるとですね、今となってはそんなこともあるよっていう風に受け止めれるんですけど、当時の人は本気でプロレスラー最強と思ってなったので、当時のプロレスファンどう思うかと、まあでもプロレスラーの方が強いよねと。だからいつかプロレスラーがこのグレイシーと連中と試合やって、北をハイキックで倒したみたいに倒してくれるよみたいなことをみんな期待しだすんですよ。だからそういう意味で言うと、U インターなんかもですね、試合やってて最強ですって言ってる時に、なんていうかその心ないファンからは、いや違うだろうと、まあ、ヒクソンってやれよと、ヒクソン倒せよと、高田ヒクソン倒して最強っていうのを証明してくれよみたいな、なんかみんなの中で高田がヒクソンを倒すとこみたい、まあ、前田明でもいいんですけど、そんなプロレスラーの本当に強いやつが出てって、ヒクソングレイシーとかっていうやつと戦うのが見たいと。でやっぱり当時のプロレスファンっていうのはこうなんかこうハッピーエンドに慣れすぎてたので、それで高田さんが勝って、よっしゃプロレス最強みたいなね、が見たい見たいってみんな思ってたんですよね。という気風の中ですね、UWF インターもですね、このヒクソンと試合をしようとして交渉するんですけど、結構ね拒絶されます。君たちプロレスの団体でしょと、そこに出てってレフリーオタクの選手で絶対やらないからと、何されるか分かんないし、こんなものと、やるならもう第三者のリングで結構なギャラ払ってくださいという交渉がですね、実はこれやる気はあったんですけど、まあ、UWF インターが UWF インターの興行に目玉としてヒクソン・グレイシーを連れ出して、まあ言うなればある意味プロレスの範疇で試合をしてもらって高田が勝ってみたいなしたかったんだろうけど、ヒクソン側はそれ飲まないと。なのでこれが平行線になるんですけど、やっちゃった男がいるんですね、この時に。安城洋次というレスラーがいまして、彼がですね、まあ、これがね面白い話があって、このプロレスの世界ってさっき の藤原組長もそうなんですけど、スレッカラシのファンの中でいろんな噂が流れるんですよ。道場で実は本当に強いのはあの人らしいよみたいな。新日本プロレス時代だったら藤原義明、顔は悪いけどもうゴッチ仕込みの関節技があるから、あの人が道場破りの相手してんだってみたいな。猪木さんの用心棒あの人だよっていう、でも実際そうだったらしいんですけど、だから藤原義明は UWF に行った後その幻想があって輝くんですけど、同じように UWF インターの道場にも安城洋次っていう顔の悪いレスラーがいて、まあ、彼と戦った試合の後で長州力がいやキレじゃないよって有名な発言をする選手なんですけど、まあ非常にムカつく顔した選手がですね、でも道場では彼は強いと、なんか道場番長みたいな人がですね、じゃあやってやりますよって言って、その交渉が進まないそのヒクソン・グレイシーのロサンゼルスにある道場に道場破りに行くんですよ。しかも本人勝てると思ってるから、試合に行く前に飛行機の中でガンガンウイスキー飲んで、昔のプロレスだったら酒飲むのがなんかもう武勇伝みたいな時代があったしね。でその俺が勝つところお前ら写真撮るよって言ってプロレスマスコミに連れて行くんですよ。で行ったら、あ来ましたと、あなた道場破りですかと。でね、グレイシー側もそれに慣れてるんですよ。じゃあ悪いけど、まあ、一筆書いてねと、怪我しても文句はないって言って、でこの模様はビデオ撮らせてもらうからって言って、で他のプロレスマスコミ締め出して、その道場生たちがみんなぐるっと囲んで中が見えないような状態で試合します。だから何が起こったか実際にはその証拠は残ってないんですけど、まあ後で負けてないって言われないように、まあ実際ヒクソン・グレイシーは勝ったんですけど、安城洋次をボコボコにします。なので安城さん出てきますってなったら、顔がボコボコにされて腫れ上がった安城洋次が出てきて、それを写真撮れて待ち構えたプロレスマスコミがですね撮っちゃうんですよ。それが週刊プロレスの表紙に載ります。男時間足りるかな、というのがあったあとですね、まあ、UWF インターもいろいろあって食っていくために新日本プロレスと対抗戦をしたりとかですね、いろいろプロレスに迫りながらも、結局実はその UWF インターってやっぱそれをイメージで、安城実は弱いじゃんみたいなあたりから だんだんダメージが効いてきて、団体の経営が傾いていって、まあ、新日本との対抗戦っていうこうね禁断の果実で一回盛り返すんですけど、結局まあ団体がですね、崩壊してしまいます。そして団体が崩壊したことによって、実は高田信彦はですね、フリーになります。そこで彼は、まあ、彼もやっぱりその後にね、このプライドのグランプリとか出ていろいろ試合してるので、そのゴッチさんとかに習ってたし、決して弱い選手じゃなかったんですよ、ね、その道場でのスパーリングも強かったらしいし、だから本当にやってやるというので準備して、ヒクソン戦を実現させます。これが1997年。これね難しかったんですよ。だから第三者のリングを作ろうと、でギャラも高かったので、そのヒクソンのギャラを払うためにどうしたらいいんだっていうので、どこでやろうってやって、会場が東京ドーム、東京ドームに5万人の人を集めて、でどこかホストとなる団体があっちゃいけないっていうので、そのヒクソン戦を実現させたいっていうので、よく映画とかで制作委員会ってあるでしょ、あの方式で作ったのがですね、その 高田ヒクソン戦、97年10月11日その興行のタイトルがプライド1です。なくなっちゃいましたけど、今あのライジンって名前変えてますけど、その後ずっと続いていくプライドっていう総合格闘技の大会っていうのは、実はたった1回きりの、高田ヒクソン戦をですね成立させるためだけに行われたんですよ。で実はそのあたりからですね、このなんていうかその真剣な総合格闘技、打撃、寝技、何でもありの戦いっていうのが実は面白いってことが、面白いし視聴率が取れるってことにみんなが気づいて、どんどんプライドの興行が行われるようになり、大晦日で格闘技の祭りが行われるようになっていって、2000年代の格闘技ブームにつながっていくんですけど、あの最初の始まりはプロレスラーがグレイシー柔術をやっつけて、あのプロレスラーが強いっていうのを証明してほしいっていうファンの願いが5万人集まって、まあ、ついでに言うとペーパービューって言って、それをあの衛星放送で売るっていうのを日本初めてのこともやったんですけど、そういう大会をですねやったのが起こりなんですよ。で実際に試合が始まってみて何が起こったかというとですね、まあ我々は当然ねいろいろありながらも高田信彦を勝ってプロレスラー最強っていうのを証明してくれるかなと思ったんですけど、これ5分12ラウンドのもう何があっても決着つくような形式なんですけど、これどのぐらいで決着ついたと思います？なんと1ラウンド4分40何秒残り10何秒残り10何秒ってのもグレイシーの作戦なんですけど、であの腕引き逆十字固めに入られて、もうあのすぐパンパーンとタップです。結構ねその当時のプロレスファンの常識ってね、腕引き逆十字固めかけられてもなんか5分ぐらい耐えられたりとかロープまで逃げられたりするんで、えまだいけるでしょと思ったら、あれ本当の格闘技で決まったらもう逃げれないんですよね。パンパーンともうタップアウトで、うん、もうファンがっくりですよ、あーみたいな。多分感覚で言うとね、第二次世界大戦が終わってね、今までの教育は嘘でしたって言って教科書に墨塗りなさいって言われた日本人みたい、え今まで俺たち死んできたことは何なのみたいな感覚をね、あのプロレスファンみんな味わったんですよね。本当にだからそこまである意味猪木が作り出した幻想っていうのはそこまでよく長もしたとも言えるし、この一戦がある意味かなりのダメージを与えてしまいます。この辺から実はプロレスのですね失われた10年っていうのが始まりつつあって、最近の新日本プロレスはその格闘技というのはもう無理っていうのを諦めて、棚橋博史とかですね岡田和親がもう徹底的にエンターテインメントだけどすごい動きを見せるってプロレスに切り替えて、やっと支持を集めてきて盛り返してきたのがこの10年なんですけど、大きな転換点でしたね。で擁護しておくと、多分高田さんも決して弱い選手じゃなかったんですよ。でただレスラーがやってるっていうのはあのグラウンドの状態でのレスリングなので、グラウンド状態から打撃があるとか、そのグラウンド状態で打撃持ち込むだけで実は技術の体系変わってきちゃうんですよね。だから彼らも彼らなりに何でもありと思ってたのが、いや実はグラウンドで一番いいのは馬乗りに乗って上から殴ることなんですよ。そんな時に足関節なんか取りに行ったら上に乗ってくださいっていうもんなんで、実はあの自殺行為なんですけど、結構足関節の技術があったりとかしたので、実はプロレスラーもそのルールに対する対応ができてなかったっていうのもあるんですよね。だからあのいけると思って多分その試合に臨んだと思うんですけど、思いのほかグレイシー100年の技術は奥が深かったということでですね、実はこの後もう一回プライドあの4ってのがあって、あもう1年後に高田とヒクソンは再戦するんですけど、やっぱりそれでも負けてますということですね。まだこの後いろいろその総合格闘技時代の話もいっぱいしたかったんですけど、まあ、これが皆さん今見てるライジンの前身プライドの起源であり、そこから日本に総合格闘技の文化、あの大晦日に格闘技の試合やるというのが始まったのは、ここが実は起源でございます。そしてそれと同時に私たちプロレスファンがある意味見ていた甘美なあのプロレスラー最強という幻想、プロレスは本当に強いんだよというみんなが信じた、ある意味で言ったら戦前の教育のようなものが、え本当はそうじゃないのというのを、とどめを刺された一戦でございました。これを説明するために、去年から延々と4回かけて喋ってまいりまして、カールゴッチから喋ってきたんですけれども、なんとかエンディング迎えられてですね、このプロレスファンとしてはもうある意味でもうこれで夢の谷いつでもやめていいやもうこれ終わるまでやめれないと思ったんで、まあ多分またプロレス喋りするし、前出てくれた大橋さんもまた来るって言って多分今度出すんで、相変わらずプロレス成分は入ってくると思うんですけど、まあとりあえずということでですね、なるさんのプロレス語り、4部作これをもちまして、完結をさせてもらいたいと思います。面白かったですかどうですか。まあ、そんな話があって今のライジンがあるんだなと思って、大晦日の格闘技の大会見てもらえたらいいなと思います。じゃあ今晩はこの辺で、ナルシストのナルさんでした。プロレス最高。